昨年昇天者記念礼拝を守ってからですね、今日までの日にのぞみ教会では小島絹さん、そして金子和子さんの葬儀が執り行われました。まあ教会以外の葬儀の中でも、まあ、個人的に親しい人、また家族、友人を天に送った、まあ、そういう経験を持たれている人もいると思います。昨日、小島博さんですね、息子さんが写真を届けに来てくださって、一昨日かな、話しましたけども、もう1年ですか、でもまだ1年ですか、っていう言葉をおっしゃいました。もう1年。まだ1年、ちょうど絹さん11月が天に召されたので、そういうご家族の時間を過ごされたんだなっていうふうに思います。1年の節目っていうことに限らず、そういう時間を私たちはやっぱり数えるんだと思いますね。でたまたま私もですね、11月に高校時代の野球部の友人が亡くなった出来事があって、毎年その時期に集まるんですけど、まあ、今年はちょっとコロナのことがあるので、まあ、その毎年集まる集いを中止にするっていう連絡のやり取りがあったんですね。その中でも優斗と言いますけども、亡くなって、もう3年でもまだ3年かって、高校時代の仲間とそういうやり取りをちょうどしました。不思議な時間の流れっていうのがあるなって思います。昇天者記念礼拝を迎えて、まあ、私たちの中にいろいろ思い出し、思い巡らす家族、友人たち、そして信仰の先達たちがいると思いますけども、でも今礼拝で最初に歌いました唱詠にあったようにですね、天の御民も地にあるものも共に神を礼拝する、神を褒めたたえる、今ここで集っている者たちも、先に天に召された者たちも天にあって今この時礼拝をしていると、まあ、インターネットを通してもそうですけども、一つになって神を礼拝している、これは私たちの礼拝にとってとても大事なことですね。地上に残っている者たちだけが礼拝をしているのではない、天にいる民も今共に礼拝をしているのだと、そういう思いを持ちながら私たち心を引き上げられて、この日の礼拝を過ごしたい、守りたいなって思います。何事にも時があり、天の下の出来事にはすべて定められた時がある、今日与えられたコヘレトの言葉で記されています。有名な言葉の一つだと思います。何事にも時がある、生まれる時、死ぬ時、コヘレトは始めます。まあ、生まれる時、死ぬ時っていうのは、まあ、言ってみればすべてですよね。生まれる時、死ぬとき、そのすべての間にいろんな時があるということをコヘレトは14並べて、ここで記しています。植えるとき、植えたものを抜くとき、殺すとき、癒すとき、破壊するとき、立てるとき、泣くとき、笑うとき、嘆くとき、踊るとき、ずっとこう続いていきます。そしてその一つ一つの時にはすべて時がある。11節では、神はすべてを慈悲にかなうように作り、また永遠を思う心を人に与えられる。神はすべてを慈悲にかなうように作るんだって。すべて慈悲にかなうように。前使っていた口語訳聖書では、神のなされることは皆その時にかなって美しいって、ここを訳していましたね。神のなされることは皆その時にかなって美しい。新しく翻訳された聖書教会共同訳では、神はすべてを時にかなって麗しく作りって訳されていました。美しい時、麗しい時、神はすべてをそのような時として作られたんだ。でもどうでしょうか、コヘレトが今次々に挙げたその時、すべてを美しい、麗しいって言えるだろうか。例えば 殺すとき、破壊するとき、泣くとき、憎むとき、戦いのとき、そして何より死ぬとき、そのすべてを美しい、麗しい、私たちは言えるだろうかって、よく考えるとこの言葉はとてもざらつく言葉だなって思います。愛する者の死の時を美しい時だって、麗しい時だって、そんなふうに言ってほしくないって、そういう思いを私たちは持つと思います。苦しくて涙する時に、試練の中にある時に、いやそれも麗しい時なんだ、美しい時なんだって人からもし言われたとしたら、ふざけるんじゃないって思いたくなる。このどこが美しいんだ。だから何事にも時がある、すべての時にかなって美しいっていう言葉はとても引っかかる言葉だ、時には受け入れられない言葉だ、簡単に歌えない言葉だって、そのように思わされます。だけど大事なことは、このコヘレトっていう人は何か単に一般的にその時について語ってるんではないっていうことだと思います、ね、なんか抽象的に一般的に時っていうのはそういうもんなんだって語ってるんではなくて、むしろコヘレト自身がとっても苦しんでいる、悩んでいる、もがいている、そういう時の中で彼はこの言葉を見出してるっていうこと、それはとても大事なことじゃないかなと思うんですね。空の空、一切は空であるってコヘルトはこの書の冒頭で語りましたね。すべてが虚しい、すべては儚い、ヘベルだ、そういうふうに心でいっぱいになる、そういうことを感じてる、そういう中でこの時についてコヘレトは書いてるんですね。だからある人はこのコヘレトがこの時のことを記すときに、コヘレトは人間の無力さを思い知らされる中で語っているっていうふうにある本に書いてありました。コヘレトは人間の無力さを知る中で、思い知らされる中でこの時っていうことについて記してるんだ。先週の説教の中で紹介したあの小友聡先生、 NHK のこのコヘレトの手紙をこれから講演してくださる先生ですけども、その先生はこの何事にも時があるっていうのは、人生をつぶさに体験したコヘレトの実感なのだ、体験に根ざしたこの言葉なんだ、何かこう抽象的にこういう時こういう時があるんだよってことじゃなくて、まさにコヘレトが悩んで自ら体験して実感するときに、その時っていうことを受け止めて書いてる言葉だっていうふうに、記しておられました。そしてこの時に特徴的なのが、どうも戦争をほのめかす言葉が多いっていうことに気づくっていうんですね。まあさっき挙げたいくつかの言葉、まさにそうですよね。憎んだり殺したり、戦いの時っていうのはまさにその戦い、戦、戦争っていうのを想起させるわけですね。最初に出てくるこの植える時、植えたものを抜く時っていうのも、まあ激しい戦闘によってその農地が荒らされることをほのめかす、そこから農地を回復して復興していく、まあ、そういう様子をこう記しているとも言われます。石を集める時、放つ時っていうのもそうではないかと。コヘレト自身が逃れられない時代の波、時に翻弄される、まあ、仮に紀元前5世紀から紀元前2世紀の間にコヘレトが生きたと、まあ、ちょっと幅がありますけども、でもその時代のイスラエルっていうのはもう国は滅んでるんですよね。バビロンの捕囚の経験をする、2世紀にはシリアの支配に甘んじていく、非常にこう戦が多く戦いが多く、次から次へと人が亡くなっていく、そういう、こう激動の時代だったと思います。自分たちはどうすることもできない流れ、動き、時っていうのがコヘレトの真っ只中にあったんだ。 私たちも今コロナの時っていうのを過ごしてますね。コロナ時代、そう評価される2020年になるでしょう。それ以外のことが思いつかないですね、今年ね。2020年もイコールコロナって、で自分たちはどうすることもできないですね。祈ってもお話しても何しても、このコロナがどっか台風みたいに言ってくれるってわけではない。そして決して麗しいとか美しい時ってなかなか言い難い経験を私たちこの時を味わってると思います。むしろ早く終わってほしい。かといってじゃあ私たちの計画通りにことが終わるのかって誰にもわからない、そういう時を私たちも今経験しています。やっぱ時があるとしか言えない。コロナのこと一つ考えても、そしてまさにその時の前に私たち一人一人はある意味人間の無力さ、そういうものを痛感させられるわけですね。人がロークしてみたところで何になろうってコヘレトは言っています。まさに人間の無力さを思い知らされたものの言葉のような気がします。その時の前で、圧倒的に定められた時の前で人がロークして何になるのか、つまりどんなにあがいても動かない事柄がある、そういうことにこう翻弄されたものの言葉のようにも思います。どんなに避けたいと思いながらも避けられない時がある、まさにコヘレトが実感として得た言葉のような気がします。人がロークしてみたところで何になろう、すべて定められた時があるなら、でもなんか人間が苦労して何になるのか、それこそすべて虚しいじゃないかって、そう思うようにこうなりそうですね。思わず何しても運命なんだ、宿命なんだ、あがいてもしょうがないって、神様が定めた時に従ってすべての事柄を運行してるんだったら、なんか人間が一生懸命努力して愛するように努めたり平和のために働いたりそんなことするんだって虚しいじゃないかって、そういうこうなんかニヒリズムに陥っていきそうになる、そういう局面にも思います。だけどもコヘレトは決してそういうふうになっていかないんですよね。じゃあ何にしても無駄だよ、生きててもしょうがないよ、人生諦めよう、ふうには展開していかない。神はすべてを慈悲にかなうように作り、また永遠思う心を人に与えられる、それでもなお神のなさる技を初めから終わりまで見極めることは許されていない。人間というのはその神の定めた時を見極めることができない。コヘレトは自分たちで本当にどうすることもできないいろんな経験をさせられる、その時の経験をさせられる中で、その中で人間の人生の、虚しさ、儚さ、不条理さ、そういうことを経験する中で、でももうこの時っていうのは人間の手の中にあるのではないっていうことをやっぱ知り受け止めたっていうことだと思うんです。その前に、謙虚にさせられたということかもしれません。次々と人が亡くなっていく、そういう戦いの時を経験しながら、もっと言えば不条理に人々が殺され死を迎え町が破壊されていく、到底受け入れられないそういう時を経験する中で、だけどそういう中で神は人に永遠を思う心を与えられた、そうしながらその時をコヘレトは受け止めていこうとした。それはある意味では困難の時に生きる一人の人間の尊い知恵だったんだと思うんです。その時を受容していく、これは神の備えられた時だって、それは何か投げやりになるんではなくて、まさに生きることへと開かれていくためのコヘレトが示された知恵だったんではないかなって思います。そのような中で神は永遠を思う心を人に与えられた、一瞬一瞬の時の中を生き、その時の中で時に無力さを痛感させられるものに 神は永遠を思う心を人に与えられる。口語訳では永遠を思う思いを授けられたっていうふうに訳しています。新しい訳では永遠を人の心に与えたって訳しています。これから与えられるんじゃないんですね。もうすでにあなたたちは神から永遠を思う心を授けられている、与えられたのだ、そうコヘレトは語るんです。永遠を思う心って何ですかね。永遠って何でしょう。永遠のテーマかもしれませんけど、永遠って意味的には辞書字引き的にはね、ずっと向こう永久に続くとか、想像言葉としては永遠って意味は私たち知りますけど、でも分かるようで分からない言葉だなって。永遠って何かなって思います。先日ネットのニュースを見ていたら、エジプトで2500年前のなんかミイラの棺が次々と発見されて、それがこう開けられるっていう動画を見ました。2500年前、ね、ちょうどコヘレトの時代ですよね。だからなんかこうおおなと思いながらですね、コヘレトの吸ってた空気と同じ空気が入ってるのかな。2500年前って、遥か昔な感じがします。想像もつかない世界ですけど、でも永遠ってわけじゃないですよね。2500年前って永遠ではないって。もう一つニュースで、北海道 のある町がね、核の最終処分場の調査に名乗りを上げる、そのニュースがありましたけど、あの最終処分も10万年っていう時ですよね。2500年前は想像することのできないものたちが10万年ってどう考えることができるんだって、到底及ばない。だけど10万年前も永遠ではないですね。永遠って何だろうってなんかふと考えさせられます。で、聖書を読みながら、永遠っていうのは単に時間の長さではないですね。永遠っていうのは時の長さではないと思います。永遠っていうのは神ですね。神ご自身のことです。14節では、私は知った、すべて神の技は永遠に不変であり、付け加えることも除くことも許されないと。神ご自身、また神のなさる技が永遠だというふうにコヘレトは語っています。また創世記なんかでも永遠の神というふうにアブラハムが言っています。永遠というものは神に属する事柄だ。永遠というのは聖書によれば、すべてのものの作り主である神という意味だと思います。永遠の神の技こそ永遠不変であるということ。だから永遠を思う心っていうのは、神を思う心を神は人に与えられるっていうこととつながると思うんですね。人間は神の技を見極めようと努力しても、それを見極めることは到底できない。だけども神に向き合うこと、真剣にそこに向き合うからこそ、人間の限界を知らされて、そして謙虚にさせられていく。その中で神を思う心を与えられ、人は人生に対して投げやりではなくて、神の時の中で謙虚にさせられていくっていうことではないかなって思います。神を思う心を与えられた。だけども神のなさる技を見極めることは許されてない、できない。まさに私たちの経験そのものだなと思います。私たちの中には衣を裂く時があります。嘆く時があります。泣く時があります。不条理の中で、神様なぜですかって叫ぶ時が私たちの生涯の中にあるわけです。死を前にしてそのような問いを幾度となく発することがあります。だけどもまたそれも神を思う 心から与えられるものだ。すべて私たちは見極めることはできない。だけども神を思う心が私たちに与えられている。私たちは時っていうのは後からしか悟ることのできないものだなって思います。その瞬間、その瞬間を本当の意味で意味を捉えて生きていくことは人にはなかなかできない。意味がわからない。そういう時を過ごすのが現実です。振り返って、ああ、あの時って。あの時は麗しく思えなかった。だけども振り返ればって、そういうことが思い当たることっていうのは私たちの中にもあるんではないかなって思います。それでも死っていうものは簡単にはそうは思えないし、いろんなものを抱えながら私たちは生きるものです。そういう時の中で今日コヘレトは12節で語ります。私は知った、人間にとって最も幸福なのは喜び楽しんで一生を送ることだと。人を誰もが飲み食いし、その労苦によって満足するのは神の賜物だ。この飲み食いについての賛美というかですね、これコヘレトに結構特徴的なんですよね。すでに2章の24節のとこでも、人間にとって最も良いのは飲み食いし、自分の労苦によって魂を満足させること。しかしそれも私の見たところでは神の手からいただくものって。食べて飲む。なかなか今そのことをみんなで私たち味わうことができない時になってしまいましたけども、でも人として食べて飲んで喜んで楽しむ。これどういう意味ですかね。なんかこれは変なこう快楽主義とかそういうことではないわけですよね。人間のごく自然の営みですよね。ありきたりの日常の営みだと思います。食べて飲んで、ああ今日一日楽しかったって、そう過ごすこと、そのささやかな喜びっていうのがどんなに幸せなことか。コヘレトは空の空を見るためにもう贅沢の極めた、いろんなものを買い集めた、いろんなものでそれをしようとしてた。そういう経験をする中でこの人が言うのは、本当に飲んで、食べて、そのことに幸せを見出していく、そういうあり方だったんじゃないかなっていうふうに思うんですね。そしてまさにそのことっていうのは神からの贈り物だって。食べて飲む、まさにそれは命を養うこと。その命というのは神からの贈り物だって。いろんな不確かな時代、不安定な時代、今この時、確かに言えることは、私たちが今この瞬間に命を与えられているっていうことですね。私が生かされている、なぜあの人があの時に、その時を私たちは見極めることはできない。死っていうことを前にした時に私たちは決してそれを見極めることできない。でも確かなことは、その私たちが今日神の贈り物として、プレゼントとして今日生きている、生きる時を過ごしている、これは確かなことだということだと思います。その神の定められた時の中で、この私が今どう生きるのか、このことをコヘレトはやっぱ真剣に問うたんだと思うんです。私たちは本当に時を見極めることできない。まさに自分がいつまで生きるか、その時を見極めることなんてできないですね。確かに平均寿命は伸びていますね。平均寿命から見ると私はあと何日生きるか皆さん分かりますか？そういう計算するアプリがあるんですよね今ね。それ入れるとあなたの 余命何日とか私はですね、平均寿命まで生きると仮定するならば13,404日が私の時間だそうです。これまで 52% を使って残りは 48% 折り返してるってことですね。だけどそんなものは何の保証にもならない。明日私がどうなるかなんて、1万日生きるのかなんて、何の保証にもならない。誰も保証できない。それは神の時、そうとしかやっぱ言えないですね。命は神の御手の中にあること、そして確かなことは今日この瞬間私たちは生きているっていうことです。その瞬間をどう生きるのか。人生は儚い。人生はヘベルだ。コヘレテの時代は人生30年、40年の時代です。私のもう時の時間終わってるんですよ。コヘレテの感覚で言ったら。もう、ここに写真がある時間を過ごしてるんです。儚いですよね。30年、40年で人が亡くなっていくって。そういう本当に切ない儚さを知っているものが、だからこそこの瞬間を神に与えられた時として食べ飲み命を生きていく、それこそが人間の幸福なことなんだ。コヘレトやっぱそれを痛感しながら実感を持って語ったんじゃないかな。単に一般的にその時の概念的なことを語ってるんじゃない。いろんな時を経験する中で確かなことは今この時をどう生きるかだって、そういうことを私たちは今語りかけられている。神の定められた時の中に私たちこの時を神の賜物として生かされている。昇天者記念礼拝というのは私たちの愛するものを思い起こす時であり、また同時に愛する者たちの死を通して私たちが自らの死を覚える時です。メメントモリ。主よ、あなたの死を覚えよ。私たちが死を覚えるということは、私たちの生を覚えるということです。死を覚えることなくして、私たちは今日意味あるものとして生きることできない。終わりから生きるというのはそういうことだと思います。イエス・キリストは、今日も、昨日も、今日もまた永遠に変わることのない方です。ヘブライ人への手紙の13章8節にあります。永遠に変わらないって、永遠とはキリストのことだってヘブライ人の手紙の著者は告げています。永遠に変わらないものはキリストだって、そのキリストを思う心を神は私たちに与えられた。信仰の先達たちはそのキリストを思い、またその与えられた時、生まれるとき、死ぬとき、その間をキリストを礼拝しながら生きた民です。キリストを思い、またキリストを礼拝して歩まれた人々です。私たちも信仰の先達たちの歩みを、また私たちが今その礼拝する方、永遠に変わることのないキリストを仰ぎ見ながら歩みたいと思います。私たちにも神は永遠を思う心をすでに与えてくださった、神を思う心を与えてくださった、そのことを思いながら過ごしたいと思います。神は人間が神を恐れ敬うように定められたって14節にありますね。定められたそれぞれの時を、生まれる時、死ぬ時、その時の中で神を恐れ敬うように定められたものとして、またここから生きていくものでありたいと心から願います。お祈りしましょう。主なる神様、今日信仰の先達たちを忍びながら、またその信仰を思い浮かべながら神の言葉に共に聞くことができましたことをありがとうございます。何事にも時があり、天の下の出来事にはすべて定められた時がある。簡単に受容することのできない言葉でありますけれども、なお私たちが神の時の中で、神の御手の中で歩みを成していくことができますように、 私たちも与えられた生涯を全うしていくことができますように、上の力を与えください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。